もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
39歳。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
35歳です。
35歳。お子さんは？
14歳か。14歳の男と、11歳の娘がいます。
うんうん、はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
2、3日前に、妻が浮気をしてるメールを発見してしまいまして、内容を見て2ヶ月ぐらい前に夜の帰りが遅かったりとか、
はい、
なんかそういうことがたびたびあったので、
は
い、何かあるんじゃないかなとは思ってたんですけども、
はい、
確定的なのを見ちゃって、
うん、
でそのメールを確認して、でちょっと家の中を調べたら、性行為につくような道具がいろいろこう出てきちゃって、全く僕が身に覚えのないやつだったので、ちょっと動揺しちゃって、まあ、離婚とまでは考えてないんですけども、これからどうしたらいいのかなという感じなんですけど、
不貞行為は当然今も続いているわけですよね、はい、
発見したのが妻が具合が悪くなって、で熱が出ちゃって、
はい、
で病院に行ってこういろいろ検査を調べてるときに、
はい、
娘とこう携帯でやり取りしてる時の、
はい、
ロックを解除された携帯を渡されて、
はい、
その状態の時にその浮気相手からたまたまメールが送られてきちゃって、でそこにこうハートマークがくっついてたもので、それを見たら、そこにいろいろこう書かれてて、でそのメールを見て、昨日その妻にどういう感じなのかを聞いたら、最初はまあ認めたり認めなかったりでなんかはぐらかしてたんですけど、今朝話したらなんかもう認めてる感じで、お互い好きな人を作って、でそれでいいじゃないみたいなことを言い始めて、
ちょっと待って、お互いにいいじゃないっていうことの？
僕が結婚する前なんですけど、結婚してまあ13、4年前か、になるんですけど、その結婚する寸前に女性とそういうことがありまして、結婚前だったのですけど、婚約中というか、まあ、それでまあそれは多めに見る感じで結婚したので、これでチャラだねみたいなことを本人が言い始めて。
でも結婚前の話と、
はい、
結婚後の子供ができてからの話では違いますよね。
そうですね、やっぱ。
そうすると今の話では、
はい、
とにかく奥さんは不貞行為は認めていると、
はい、
だけども離婚するつもりはないと。
そうですね、はい、
であなたの方も離婚するつもりはないと、
はい、これ限りでやめてくれたら、
うん、
水に流すからそのまま、別に仲が悪いわけではないので、なんていうんですかね、その休みの日にこうゴルフばっかり出かけたりとか、そういうなんか構ってくれないのをなんか寂しかったみたいで、なんか
というのが奥さんの側の言い訳ね。
言い訳、そうなんですよ、はい、
うん、
まあまあ確かにそれも一時はあるなとは思うんですけど、
ただまああなたメールが見つかったのは 2,3 日前ということは、今相当動揺していていい時期ですよね。
うん、まあ、そうですね。動揺しましたね。3日前、そうですね。発見した瞬間っていうか、その日の夜は。
ですよね。
だいぶ動揺しました。
それで、家の中を探したら、
はい、
どういうものが見つかってきたか知りませんけれども、
はい、
いろいろなものが出てきたと。
はいはい、
つまり、親子4人で暮らしている家の中に、
はい、
その相手との、
はい、
不貞行為の現場みたいなものが露骨に、は
い、置いてあった感じ
で、置いてあった、まあ、それをあなたが見たわけですよね。
そうですね、はい、
それが 2,3 日前の話ですよね、
はい、
それでも離婚というところには今気持ちがいってないと。そうすると今日の、あの相談というのは、まあ、こういう状況の中で、
はい、
一応離婚するつもりはないんだけれども、心のどっかでちょっとやってかれないなっていう気持ちはあるということ、
はいはい、まあそうですね、まあ、これでまたそのまま続くようなら、ちょっとっていう、
続くっていうのはこの男性との関係が続くっていうなら、
はい、
話は違ってくるということですね。はい、わ、
はいはい、
かりました。今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これからどうしたらよいのかっていうのは、 これ何にも答えにならないんだけど、あなたの本音はどうしたいのっていうのがまずないと、どうしようもないですよね。これ方向はいろんな方向があるわけで、
はい、
ある人によったらもうこれは絶対許せないから、
はい、
離婚だという人もいるし、
はい、
だけど奥さんのやった行為がね、
はい、
今回だけは許すかっていうのも一つの選択肢だし、
はい、
まあ大きく分けるとそのどっちかになるわけですけど、
はい、
少なくともその私が今言った最初の方、もうこんなことがあったら絶対ダメだという気持ちにはなってないのね、
はい、まだなってないですね、はい、
でこれからじわじわとなるかもしれないってこと、
まあまあそうですね、うん、あんまり、うん、
相手の反応にもよりますけどねそれってね、
あ
おそらく、
はいはい、
何が悪いのって言われちゃったら、
はい、
許せないと思うかもしれないしね、
あ
そこのところはどうなんですか、その最初はのらりくらしてたけど最後は認めて、
はい、
お互い好きな人を作ってうんぬんっていう話をしてるっていうのは、
はい、
その悪びれないでっていうことなのか、それとも悪かったけどっていう話なのか、その辺はどうだったんですか。謝られたんですか向こう。
いや謝ってない。
謝らないの。
謝ってないですねそれは、
うん、だから、ま、そういう話もね前提としてあるじゃないですか。
あ、はい、
一般的にはね、
はい、
これだけ証拠が出てきちゃって、
はい、
2,3 ヶ月そういうことをやっていて、はい、どういうつもりだって言ったら一言も謝らないで、はい、お互い様じゃないのって言われちゃうと、はい、なかなか収拾つかなくなると思うんだけど、
はいはい、
そういう状況でもないのあなたとしては。
うーん、
あのじゃあね一般的なっていう話をしてみますけど、
はい、
あなたも言ってたけどまず離婚だなんだっていう話にしない で、
はい、
でまだお子さんもねちょうど微妙な年代かもしれないからこれから、
はいはい、
で親の責任っていうのもあるしね、
はい、
で男と女の問題だからそういうこともあるかもしれないと、
はい、
で悪かったことは認めてやり直そうっていうのはあっていいわけですし、いっぱいそういうことはあります、
はいはい、
だけどその時の前提っていうのは少なくとも今回間違っちゃった相手が、
はい、
これは間違ったことをしてましたという気持ちになって、
はい、
でもこういう関係はやめますと、
はい、
相手も含めてもう二度と会いませんという話をして、はい、その上でまあそうなっちゃった原因には夫婦の問題だから、
はい、
どっちがいい悪いじゃなくて、
はい、
奥さんの気持ちがそっち行っちゃったのはあなたにも何らかの問題があったのかもしれないってお互い考えてね、でこれからそういうことないようにしようってやっていけばまたいい関係築けるかもしれないけど、
はい、
だけどこれ別にお互い様で何も悪くないじゃないと、お互い好きな人を作ってやっていけばいいんじゃないっていうんだったら、
はい、
それはもうやめちゃった方がいいですよね。
あ、
だってずっと揉め事抱えていくわけじゃない、
そうです、
ね、お互い楽しくないんだろうし、
そうですね、はい、うん、
あなたも浮気してよだったらもう夫婦でいる意味ないから、
あ
子供にだってよくないよねそんなの。お父さんお母さんが勝手に別の相手を作って、
はい、
そういうところで育っていくのは子供にとってしんどいじゃないですか。
そうですね、はい、
だからそういう話だったら続けない方がいいし、続けるんだったらちゃんとその辺をはっきりね、
はい、
お互い納得できる形にしないとダメだろうなと、まあ、一般的にはそういうふうに思いますよ、
はいはいはい、
だからそういうことについてあなたがどうしたいのか、あともう一つはこれ相手も奥さんいるのかな。
います、はい、
だからまあいわゆるダブル不倫ってやつだよね。
そうですね、はい、う
ん、法律的にはね、
はい、
あなたは、まあ、こういう事実があったとすれば奥さんに対して慰謝料が請求できて、
はい、
相手の男性にも慰謝料が請求できます、
はい、
で相手の奥さんは、
はい、
あなたの奥さんに対して慰謝料が請求できて、はい、自分の夫にも慰謝料が請求できます、
はい、
法律的にはそういう問題なんですよ、
はい、
でそんなことを本当にやり合って誰かが楽しいですか、はい、ということで言うと、まあ、請求してもいいし請求しないと収まらないっていう人もいましたけども、当然そういうことは請求できるんだから当たり前ですよね、
はい、
でそれをお互い請求し合って終わりにするのか、はい、しないでもうとにかくなかったことにするのか、とにかくこのままでっていうの
は
選択肢としてないだろうなと思いますよ。あなたも耐えられないと思うしね。
まあそうですね、はい、
どうもだけど今入院中だからできないのかもしれないけど奥さんが、
はいはい、
そういう話があんまできてないみたいですね。
そうですね、大部屋なので病院で騒ぐわけにもいかないし、
うん、
この間もずっとこうその相手とメールをずっとやってるので、それって、
ね、最初はロック外してっていうので理解したんだけど、はい、その後なんでそのやり取りはあなたが分かるの。
画面をもう見えてます。内容まではちっちゃい文字なんで見えないですけど目の前でやってるんですよ。具合が悪いって言って待ってる間とかもずっとこう、
じゃああなたがいる前で堂々と浮気相手と、
はい、
LINE だかメールだかのやり取りしてるわけ。
はい。なので
それはあなたにとってだって結構辛くないですか。
辛いですね。
あなたが浮気の話をしてからもそうなんですか。
してからもそう
スマホだと思うんだけど預かってたら、はいはいはい、こういうハートマークが来ちゃったよと、
はい、
で家で探したら変な道具出てきたよってことも言ったの。
そうですね。
その後もまだやり取りしてるの？
昨日そうお見舞いに行った時もやってました。
相手はわかるんですか？
LINE なので、うん、今送った相手が一番上に来るから、
うん、
こう
それ見えちゃうぐらい近いところでやってるの。
いや目の前でやってます。
だ遠く離れたらね見えないもんね。
はい、椅子に座ってるってベッドで目の前でやってるんでちょっと画面を覗いたとか背中こう拭いてとか言って、
う
ん、背中拭いた時に画面を見えちゃったり、で一番上にあるんでメッセージちょっと指でずさっとずらしたりとか、
うん、
一瞬だけ見えちゃってからずらすんで、うん、ああまたこの人に送ってんだなっていう。
それってなんかもうあなたと彼女との関係の、はい、あまりあなたとの関係を大事にしてない感じ受けちゃいますけどね。
多分今ないでしょうね、うんうん、
で本当にそれだったらなかなか続いて消えていくのは難しいだろうなと思いますけど、ね、そのままだと。
あ
でそこはまああなたが判断することだけど、
はい、
だって家にいてずっと目の前でそんなことされたら耐えられないんじゃないの。
そうですね。
というようなことをねちゃんと正面から考えないといけないと思いますね。
はい、
それでどうしたらいいか決めていかなきゃいけないということと、あとまあ離婚になってさっき言った慰謝料を生むっていうことから言うと、はい、今回の浮気が発覚した確信したというかね裏付けられるものはちゃんとあなたの手元に置いておかないと、もし離婚なんてことになった時は、
はい、
そういうものが必要になるのでそれは頭に置いておかなきゃいけないと思います。
はい、わかりました。
あなたの小さい頃から自己主張できなかったの？
まあ、そうですね。
ですよね、
うん、はい、
自己主張もできないし自己表現もできなかった。小さい頃から本当に自分の思っていることを表現できるっていうことを学習していなくて、
はい、
ずっと来ちゃった。だからこんな、はい、もう露骨に普通ちょっと耐えられないでしょうから、いろんなわけのわからない道具が家の中から見つかってきてのに、僕もゴルフもやっていて相手に寂しい思いをさせていた、
はい、
要するに攻撃性を自分に向けてるんですよね、
はい、
ずっとだから小さい頃から、
はい、
いろんな怒りとか憎しみとかそういうことがあったけれども、
はい、
一切それを抑えて生きてきたんじゃないの。
あ、そうかもしれないですね、はい、
そうですよね、
はい、
であなたこれだけずっと自分にね我慢に我慢をし続けて生きていくと、
はい、
どうなると思う？10年後50歳の時
どっかで爆発するかもしれないですけど。
爆発すればいい。爆発する前に鬱になりますよ、
はい、あ
で今も実は奥さんと離婚したくないっていうのはあなた別れるのが怖いんだよ。うん、だから一人になるのが怖いから我慢してるんです。本当は今奥さんに対する猛烈な憎しみあるんですあなた。だけどそれも今意識してないの、無意識に追いやってしまってるから、
はい、
この状態はね、
はい、
僕はあなた自身が10年後の自分と、
はい、
今の自分と考えてこのままの生き方を10年間続けたら、
はい、
50歳の自分はどうなるかってことを考えたら、
はい、
結論は出るんじゃないのかな。今のあなたはね、
はい、
萎縮しちゃってるの。思い切って自分のエネルギーを外に向かって広げて、
はい、
人生の方向を変えるってことできないかしら。
やります。はい、
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。
自分の中に閉じこもる萎縮です。